今日の聖書箇所は予備記第13章20節から28節の箇所です。またテーマは週報にあります通り、主にあって大胆に祈るであります。旧約聖書の892ページです。20節を読みいたします。予備記第13章20節です。ただ二つのことを私になさらないでください。そうすれば私は御顔から身を隠しません。私すなわちヨブは神の御顔を避ける、言い換えるならばヨブが神に祈る、その祈りを妨げるものがございました。私たちクリスチャンの場合、神に祈ることはちょうど呼吸をするようなものです。人間が呼吸をしていないとするならば、そのうち何分か経たないうちに死んでしまいます。同様にクリスチャンも、そう言われてみるとしばらく祈ってないな、そのうちそのクリスチャンのは霊的に死んでしまいます。しかしながら、ある場合祈るそのこと自体難しくなってしまう、妨げる、障害となるものがあるのです。一番最初に挙げられるのは罪でありましょう。神に忌み嫌われる、罪を犯している、罪を抱いてしまっている、罪に執着してしまっているとなるならば、祈りを妨げられます。あるいはまた不信仰かもしれません。本当に神様はいらっしゃるんだろうか、本当に神様は私を愛していらっしゃるんだろうか、真実を尽くしていらっしゃるんだろうかという疑い、不信仰です。不信仰の場合であってもでありますから、神に祈れませんよね、祈ろうとしません。あるいはまた特別な罪は犯してはいない、持ってはいない、不信仰でもないけれども、先ほど今歌われた賛美歌のように心が燃やされる、喜びに満ちている、心が燃やされる、そういう経験、体験がしばらくないな、バッテスマを受けて間もない頃、若かりし頃、心が燃やされていた、全生涯をかけてキリストを人々に明かししよう、そんな決意を持っていたけれど、今はすっかり冷めてしまってね、心は冷え切ってしまっている。かといって特別な罪を持っているわけでもなく、不信仰でもない、このような状況は霊的スランプです。有名なメジャーリーガーであったとしても時々スランプに陥ります。今日はノーヒット、ホームランどころかヒットさえ打てない、そういう状況ですね。霊的にもそういうスランプ状態に陥ることがあります。そうなるならば、積極的に祈るということをしなくなってしまいます。ではヨブの場合はどうだったんでしょうか。ヨブは神に祈る妨げとなっているもの二つありました。 だから20節で、ただ2つのことを私になさらないでくださいとお願いをしています。イエブが神に向かう祈りを妨げているもの2つ、何でしょう。21節に書かれています。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで怯えさせないでください。1行目はおそらく肉体面でありましょう。イエブは大変な状況でした。当時のドクターから見放されてしまっている。もう治らない。大変な病気を身に負っていたのです。二つ目は、あなたの恐ろしさで怯えさせないでくださいとありますので、これは内面でしょう。精神的な、あるいは霊的な面と言っていいかもしれませんね。一つは外面の苦しみ、もう一つは内面の苦しみ。この二つが神に率直に真心から祈る、そういう祈りをすることを妨げていたのです。さらにこの問題を突き詰めて考えていくならば、これは一つは神観の問題です。ヨブが神っていう方、神様をどういうお方として知っているのかという神観の問題ですね。だから怖い。怖い神である。自分の体験からしてそうなっておりました。外面的に内面的にそういう状況でした。そしてそうさせているのは、もう少し突き詰めて考えていくと、予備記で語ってきた因果応報という思想です。因果応報という思想、それが神観を歪めてしまい、その結果、このような状況になってしまいました。それでも、友人たち3人に向かっては答えがありませんので、神に向かわざるを得ないのです。ヨブはそれでも、神をそういう意味で信じておりました。22節に参ります。呼んでください。私が答えます。あるいは私に語らせ、あなたが返答してください。呼ぶ、答える、語る、返答する、いずれもですね、これは法廷用語です。呼び出すのは検事ですね。原告であり検事です。法廷に呼び出されるのは被告人です。神は検事として呼ぶを法廷に呼び出す。そうするならば、私は被告人として質問に答えます。堂々と答えます。あるいはその逆でも結構です。私を法廷に立たしめてください。呼ぶの願いです。私たちクリスチャンの場合は、呼ぶとはだいぶ違いますね。被告人として神の前に立つ。そういうふうに祈らざらなければいけない。こういうことは私たちクリスチャンにはもうないのです。神は私たちを祈りに招いておられます。そして神は私たちを祈りを喜んで聞き入れてくださいますね。先ほどの賛美歌の通りです。祈りの時ひととき、それは恵みにあふれる、恵みの祈りのひとときなんです。恵みにあふれるひととき、それが祈りです。しかし、ヨブにとってはそうではありませんでした。 ヨブは23節で神に願いをいたします。その願いはヨブの今の状況に関連している願いですね。病気を癒してくださいでしょうか。違うのです。ヨブはむしろ内面的な苦しみ、因果応報という思想にとらわれてしまっている、また友人たちによってそれによって責め立てられているわけですから、それに対する解決を神に願うのです。23節、私には咎と罪がどれほどあるのでしょうか。私の背きと罪を私に知らせてください。ヨブ自身には思い当たる節がなかったのです。なぜどうしてこんなひどい災い災害を受けなければいけないのか、どんな罪を犯したのか、ヨブは分かりませんでした。だから検事である、あるいは裁判官である神に起訴事実を求めたのです。起訴事実、被告人として起訴されているわけですから、その理由があるはずです。あなたはしかしかかふかふこのような罪を犯した、いわゆる古代でいう罪状書きです。イエス様の場合も、あの十字架におかかりになったときに、十字架の上のところに罪状書きがかかられました。イエス様の罪状書きは、ナザレ人イエス、ユダヤ人の王ナザレ人イエスというものでした。それが罪状書きでしたね。ヨブも自分が被告人として神から有罪の判決を受け、このようなひどい取り扱いを受けてしまっているとするならば、私がどんな罪を犯したのか、その起訴事実、罪状書きを私に示してほしいと願いました。この23節と24節の間にですね、点点点点点点丸というセンテンスがあると分かりやすいですよね。あるいは一行開けるとか、知らせてくださいとヨブは願ったのです。お祈りを捧げました。答えはないんです。ない。神は沈黙なさっておられる。ヨブはしばらく待ち続けたと思いますけれども、答えはないんですね。先ほどの賛美歌は、神は答えてくださると我々は歌いました。それは我々クリスチャンの確信です。ヨブもそうであったでありましょうけれども、この場合神は沈黙です。お答えがないのです。なぜ神はヨブの祈りに黙っておられるのでしょうか。それは結論から申し上げますと、ヨブの祈りっていうのは的外れだからです。ヨブがどのようなわけで災害、危害を加えられてしまっているのか、それはですね、神の摂理に関わることであります。後で神はヨブに対して、あなたは、お前は知識もなく知恵もなく神の摂理を暗くするものである。そうです、神の摂理を暗くする、言い換えるならば、 神の摂理に反する祈りなんですね。私たちも自分自身に、あるいは身近な方々に不幸と言いましょうか、嫌な出来事が起きたときに、なぜ、どうしてと神に問います。しかしその問いに対する神の答えはないのです。ヨブもそうでした。ヨブにその答えは与えられませんでした。そこでヨブはね、まるでこうね、はらんでいた風船がパーンとこう爆発したように、跳ねてしまったように、すごい祈りをすることになります。24節からです。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなさるのですか。神は沈黙されている、お答えがないということはですね、神は私に顔を隠しておられる、つまり私を捨てられた、捨てたというだけではなく、神はこの私に敵意をお持ちである、私を敵とされている。ヨブにはそう思えたのです。25節、あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追いかけられるのですか。神はヨブに対して敵意をお持ちであり、ゆえに同じ木の葉ではなく吹き散らされた木の葉、木の葉というものはそういうものです。無力です。風が吹けば木の葉はちらちらと舞い落ちてしまいます。私などはせっせと吐いてきれいにするわけですが、木の葉から見れば無力ですよね。乾いた藁も同じです。無力な、命がない、生命力を失ってしまった弱い無力な存在であります。ヨブは私自分自身はそうだと思っています。そんなものをですね、偉大な創造主なる全能の神が敵とみなしていらっしゃる。もし私に対する少しでも愛情のかけらがあるとするならば、神様が愛で私を愛していらっしゃるとならば、祈りにどうして答えてくださらないのか。それでこういう言葉になってしまいました。26節、実にあなたは私に対し厳しい宣告を書き立て、私の若い時の咎を追い続けさせます。厳しい宣告とは有罪判決です。がヨブ自身は現在の自分自身に、これが原因で、この罪が私にこのような災いをもたらしているんだ。よく自分を吟味したとしてもないんですね。ない、思い当たるのは結局は若い時の咎であります。若い時の咎っていうのは過去です。現在はないけれども、過去犯した罪、咎、いつ頃まで遡るんでしょうか。まだ神様を知らない、そういう小さい時、幼子、赤ん坊の時にもしかすると罪を犯したのかな、ね、あるいはもう忘れてしまったけれども、保育園、幼稚園の時に誰かをいじめて、あるいは誰かのものを盗ったとか、そういう罪を犯したのかもしれない。もう忘れてしまったのかもしれない。 ヨブがなぜどうしてと考えたときには過去のことしか考えられないのです。では私たちクリスチャンの場合はどうなんでしょう。神は私たちの過去の罪、それに対する罪責を追及なさるんでしょうか。未信者の時代に犯した罪です。あるいはまだバッテスマを受ける前に犯した罪、あるいはバッテスマを受けた後犯した罪、3年前の犯した罪、1ヶ月前、1週間前、昨日、あるいは今朝、夫婦喧嘩をしてしまったとかね。まあ、ヨブにとって、過去犯した罪、それを神は問題にされているとしか思えませんでした。しかし、我々クリスチャンの場合は、過去を犯した罪、それは神の前に正直に持ち出して言い表すならば、神は真実なお方でありますので、すべて許し、清めてくださるお方なのです。クリスチャンに対する素晴らしい約束です。私たちの祈りを妨げるのは、現在持っている罪ですね。現在しっかり手に持って、話すもんかと執着しているその罪は、祈りを妨げます。過去の罪は、神の前にその罪を言い表すならば、神はその罪を許し、許すだけではなくて、私たち自身を清めてくださるのです。だから、その過去の罪に執着する必要はございません。全くない。重要なのは現在の罪ですね。神も、ヨブに対してそう取り扱っているのでしょうか。つまり、過去の罪、それを神は問題されているのでしょうか。決してそうではないのです。ヨブは毎週一巡りになりますと、自分も子供たちも罪を犯したかもしれないというわけで、神の前に捧げ物を捧げておりました。それでもう解決されているのです。ヨブがこのような状況になっているのは、決してヨブが罪を犯したその報い、因果応報ではないんですね。神のせすりによるのです。神の栄光が関わっています。27節、あなたは私の足に枷をはめ、私が歩む道をことごとく見張り、私の足の裏に印を刻まれます。有罪判決を受けているヨブ、一時的に放免されています。足に枷をはめ、これは遠くに逃げないように、歩行が難しくなるように枷がはめられているんですね。逃亡することができません。私の足の裏に印を刻まれる。当時の奴隷のありさまです。当時の奴隷、もちろん現代人のように靴を履いていません。裸足です。これが足の裏だとしますとね、ここに焼き印を焼き付くんですね。ちょっとかなり深い傷になります。それは所有者がはっきりしますね。足の裏ですよ。 どうしてそういうことをしますかと言いますと、このヨブのアラビアの地域、北アラビアの地域というものは砂漠地帯です。裸足で逃亡したときに砂漠を見ればわかるんですよ。その足跡がついているんです。しかも刻印がついている。ね、あ、奴隷が逃げてるな。わかるわけです。そのために足の裏にそういう印を刻みました。ちょうどそれと同じように神の御前から有罪判決を受けたヨブが逃亡するそれはできない、私の歩み道をことごとく見張っておられる、監視しておられる怖い神様です。28節です。そのようなものは腐ったもののように朽ちます、シミが食った衣服のように。神が有罪とされた人物、神ご自身が何が価値があり何が無価値かを判断されるお方ですよね。善悪の判断も神がなさいます。神様があなたは価値がないとされたら本当に価値がないんです。ちょうど腐ったもののようであり、シミが食った衣服のようだとヨブは言っています。私はそうだと言っているのです。いくら社会的に名誉、地位を得たとしても、神様があなたは無価値の存在とするならば、無価値であります。ヨブのこの祈り、14章の終わり、22節まで続くのですが、今日はこの28節で終了ですね。もう一箇所開きます。今日の主題に入っていきます。ヘブル人の手紙の第10章です。ページは450ページになります。ヘブル人の手紙第10章19節。19節から22節までお読みします。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。19節、こういうわけで、ヘブル人の手紙、実章まで学ぶ必要がありますが、実はこの20節と21節に、こういうわけでというわけを2つ挙げられています。どういうわけかといいますと、まず20節。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。これは過去の出来事。過去の事実です。白板に書いておきました。幕屋の図です。奥に至聖所があります。そして聖所がある。そこにあるのが垂れ幕ですね。
これです。
ご自分の肉体という垂れ幕を通してとあります。 ルカの福音書の23章を開きますと、そこにはイエス様が十字架におかかりになったときに、その神殿の、当時あったエルサレム神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたと記録されています。聖所から至聖所に入る隔ての幕、これがこの垂れ幕ですね。しかしそれは裂けました。もうないのです。代わりにって言いましょうか、ヘブル人の記者はイエス様がご自分の肉体という垂れ幕であったのだ、イエス様の十字架の上で血を流されました、ご自身の肉体を裂けられました、この主イエス・キリストの十字架の贖罪、罪のあがない、それを通して私たち罪人が聖所だけではなく至聖所にまで入る、道が開いた、イエス様は私は道である、真理であり、命であると言われました。イエス様は新しい道を開かれたのです。年に一度大祭司が入ることができない至聖所に至る道、現在はすべてのクリスチャンに開かれています。現在の事実は21節。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられる。そこに大祭司であるイエス様がおられて、私たちのために取りなしをしていらっしゃる。それが大胆に、あるいは率直に聖所に入ることができる、祈ることができると、ヘブル人の手紙の著者が言っている根拠です。それを受けて進めがされます。22節、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心か神に近づこうではありませんか。旧約聖書の背景があります。アロン、そしてアロンの子ら、彼らが祭司に任じられるときに体を水で洗われ、そして注ぎの油が注がれました。この耳たぶと、そして両足の足の指にも血が塗られました。ここには血が振りかけられて体を清い水で洗われとございます。祭司の任職です。私たちは実はですね、そのようにされているのです。この血とはキリストの血です。イエス様の血ですよ。私たちの愛するベッコン兄主、特にベッコン姉妹はキリストの血、ものすごく強調されていましたね。キリストの血には力がある。その通りです。邪悪な良心が清められる。それがキリストの流されたあの血の力です。私たちはすでに祭司として任じられているのです。だから、全く信仰を持って真心から神に近づこうでありませんか。全く信仰、なんでね、固まってしまうかもしれません。口語訳聖書の翻訳がよろしいかと私は思います。口語訳聖書はこう訳されていました。信仰の確信に満たされつつ、そうです、この全く信仰っていうのは豊かな確信を表す言葉なんですね。 その豊かな確信、十分な確信というものは、この主イエス・キリストの十字架の贖罪、大祭司としての取りなし、これが根拠なんです。決して我々のですね、熱心な、熱い、そういう信仰ではないのです。主キリストの十字架の死、その贖罪が私たちを神の前に祈りへと導くんですね。福音には真心からとあります。まあ、嘘ではない。真実な、誠実な心です。で、神に近づこうではありませんか。今、私たちはヨブとは違います。祈りを妨げるもの、それは自分自身の現在持っている罪、それ以外にないのです。イエス様の十字架の贖罪の上に、我々は大胆に、率直に聖所に入ることができる。死聖所にまでいたり、祈りをすることができるのです。ですから、先ほどの賛美歌のように、ぜひですね、恵みにあふれる祈りのひととき、そういう時間を、兄弟姉妹方の24時間与えられている一日の中で、10分でも、30分でも、きちんと確保して、そういう祈りの時間をしていただければ幸いです。そうするときに、神は喜んでくださいます。神は私たちが祈られるときに、それを幕や神殿における香りとして受け入れてくださるのです。ぜひ、そのように求めていただければ幸いと思います。お祈りします。父なる神様、ご一心を込めたたえます。あなたはヨブの祈りにお答えになりませんでした。それはヨブの祈りが的外れだったからです。しかし私たちは、主イエス・キリストにあって、この方の大祭司の問いなしのもとに、大胆に率直に祈ることができる。神に賛美を捧げ、感謝を捧げ、また願い、取りなしもすることができる。本当に感謝であります。どうか、兄弟姉妹一人一人が、ご自分の生活の中で、そのような豊かさを体験させてくださるように、あなたの恵みをお願いします。またその豊かさを続けさせてくださるように、助けをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。